夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは番組で募集をしています夢応募にメッセージをくださった市村麻耶さんです。いただいたメッセージをご紹介します。私は世田谷区深沢3丁目で日の出から午前10時までオープンの犬カフェサンマコーヒー店を運営しています。私たちの夢は世田谷の犬をテーマにした漫画本を発行することですといただきました。今日は市村麻耶さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった市村麻耶さんです。お願いします。さあ自己紹介をお願いします。
はじめまして。世田谷区深沢三丁目で犬カフェサンマコーヒー店を運営しております市村麻耶と申します。私自身ですね、生まれた時から、世田谷で育ちました。生まれ育ったのは世田谷区蒲田というところで、真言宗智山派の吉祥院という寺院で、育ちました。
もう世田谷にもうゆかりがあるじゃないですか。
そうですね、ずっと世田谷なので、ま、途中他の区に出たことはあるんですけれども、ずっと世田谷で、大好きな世田谷です。
どんなところ世田谷お好きですか。
田舎なところです。
わかるね。そういった自然もあったりとかもしますもんね。
そうですね、どこ行っても朝早くですと、うん、鳥の声がこうチチチって聞こえたり、ね、ウグイスの声が聞こえたり、とてもそこがいいなと思ってます、
うん、でそんな鳥の声も聞こえるようなその夜明けの時間からこう営業をされているということで、今回はお話伺わせていただきたいんですが、サンマコーヒー店について夢メッセージ書いてくださったんですよね。
はい、そうです。
夢メッセージを書いてくださったきっかけとかもあったんですか。
はい、私がですね、なぜサンマとよく聞かれるんですけれども、サンマくんというトイプードルを18年育てて2年前に天国に行きました。サンマくんって言えなくなるのがすっごく寂しくて、サンマコーヒー店という名前にしました。
いつオープンされたんですか。
昨年のですね、10月3日にオープンしました。
そうなんです。場所はどちらでしたっけ。
世田谷区深沢3丁目、英断モール商店街という商店街があるんですけれども、そのちょっと奥の方に、オープンしました。
英断モール、また素敵な味のある商店街ですよね。いかがですか。
そうですね、まあなんか昭和感が溢れている、商店街なんですけれども、 実際は商店自体はとっても少ないです、うん、ただその中でフレンチバルだったりパン屋さんとか最近唐揚げ屋さんもできて、うん、もうなんていうかとっても人柄がいい人たちが集まっているほんわかした商店街になってます、
うん、でその中でサンマコーヒー店が誕生したということなんですが、もうびっくりしたのがこう夢メッセージにも書いてくださっていて、そのウグイスの声だったりがさえずりが聞こえそうな朝が早い時間なんですよね。
はい、日の出の時間から営業しております。
日の出というと今まあこう6月を迎えておりますが、普段何時オープンぐらいなんですか？
そうですね、6月ですと、4時半ぐらいに、まあ、オープン。さすがにその時間にいらっしゃる方はいないんですけれども、うんうん、ワンちゃんの朝のお散歩タイムに合わせて朝早くやっております。
だってもうこれから暑い時期が始まるので、こういうね朝が早い時間にワンちゃん散歩される方多かったりしますよね。
そうですね、朝6時だともう暑い、犬にとっては地面により近いので、やっぱり朝6時この暑さだとなって思われるんで、夏だとですね5時ぐらいに皆さんお散歩されてるんですね。で、夏はじゃあ朝5時に開けて冬は6時に開けてっていうと分かりにくいので、うん、日の出としました。
そうなんだ。
日の出の時間から午前10時までは営業時間とします。まあ、午前10時でもお客様がねその前からいらっしゃったら、お話とかして少し、遅くまでやることはあるんですけれども、まあ、大体午前中で終わります。で昼はですね、私本業が編集者なので、雑誌とか、書籍の編集をやっておりますので、そっちの仕事を、その場所でやっております。本来ですね事務所を借りたいなと思ってたんですね。で物件を探していたらカフェができるということで、うん、まあ、編集の仕事は一人でやっているので、こう誰にも会わなくなるし外にも出なくなるし人と話さなくなるので、うん、じゃあカフェをやればちょうどいいなと思って、うん、でそこに犬のことも加わり、あ、ワンちゃんたちにも会いたいなと思って、まあ、そんな形になりました。
お迎えするところの提灯も可愛らしいね絵が描かれているんですよね。
はい、あれは提灯職人さんの方にですね、さんまくんの絵を描いていただきました。
でそんなさんまくんはどんな思い出だったりどんなワンちゃんだったんですか？
2ヶ月で飼ったんですけれども、もう本当に小さい時に来まして、トイプードルのレッドで、とってもですね、お利口さんで甘えん坊であんまりいたずらもせず18年間本当にそばで一緒に暮らしてくれました。可愛い、もうね犬飼ってる人みんなそうだと思うんですけど、本当に何をしてても可愛い。本当にペットロスは克服するのが大変でした。
で店内にも可愛い写真が絵が描かれてらっしゃいますね。
はい、まあ、さんまくんの写真とかイラストとか、いろいろ置いてあります。
ね、どうです、そのさんまくんを通じてどんな出会いがありました？
本当にやってよかったなと思うのは、犬のコミュニケーションってすごくこう広がりがあって早い、情報が早い、うん、で、なんとかってワンちゃんから聞きましたって言って、皆さんね苗字は知らないんですよ。犬の名前か知らないか、犬の、ま、名前しか知らないから、うん、ね、なんとかちゃんっていう犬の紹介ですとか言って皆さんいらっしゃるんですけれども、うん、本当にこんなに近所に住んでいたのに今まで話さなかったんだなっていう、犬を通じてその町のコミュニケーションが取れるようになったなと思います。
本当、犬が出会えるこの世界っていうところもあるかと思うので、また後半ねたっぷりとお話を伺えたらと思います。さあそんな市村さんに今回選んでいただいた曲教えてください。
はい、パルの夜明けのマイウェイです。
また懐かしい曲選んだ理由は、
これはですね、 ちょっとマイウェイというドラマがやっておりまして、私が11歳ぐらいの時なんですけれども、桃井かおりさんが主演で、もうすごく大好きなドラマだったんですね。でこの曲の歌詞も、あの悲しいことがあっても、ね、新しい夢が心の中にあふれるよという、なんかとても元気づけられる曲で、大好きな曲なので選びました。
パルで夜明けのマイウェイ。
悲しみをいくつか乗り越えてみました。振り返る私の背中にまだ雨が光ってます。走っている途中で時折辛くなって、振り返りあなたの姿を追いかけてみもしました。でも夜はもうじき明けてゆきます。今まで違う朝がガラスのような眩しい朝が芽生え始めています。悲しみをいくつか乗り越えてきました。振り返る私の後ろにほら虹が揺れてるでしょう。だから
送りしたのはパルで夜明けのマイウェイでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は夢応募にメッセージをくださった市村麻耶さんをお迎えしています。さあ市村さん、夢メッセージにはこれからのチャレンジとして漫画についても書かれてましたね。
はい、
はい、この、ワンちゃんの漫画を描きたいという思いが込められている、どんな思いなんですか？
はい、自分が描くわけではないんですけれども、さんまコーヒー店に自然とですね、同じ職業の人、ライターさん、編集者、それから出版プロデューサー、映像のプロデューサーなど集まってきてくださっていて、何かみんなで作ってみたいねという話になったんですね。で、何作るってなった時に、まあ、本っていうのもなかなか読んでもらえないんじゃないで、やっぱりこれだけ犬をつながって、知り合いになったので、犬と世田谷ね、世田谷の、犬の話をなんかストーリーにしたいねっていう話から始まって、いろいろみんなで調べたりなんかして、まあ、犬とね、うまく生活していく。ね、不幸なワンちゃんが増えないように、かといって悲しい話ではなくて、ちょっとコメディも、入った楽しいストーリーの 漫画ができないかなというところから始まりました。
世田谷ワンちゃん多いですよね。
そうなんですよ。あの、まあ、さんまコーヒー店は深沢にあるんですけれども、隣がとどろきで、大変たくさん犬がいます。で、私もちょっと調べてみたんですけれども、これはあの世田谷区の方が発表していて、令和3年2021年に、登録数が出てるんですけれども、世田谷にはですね、まず4万869頭の犬がいるということです。で、こちらですね、2021年ね、初めて4万頭を超えましたということで、コロナになって犬を飼う人が増えたということです。その世田谷の4万頭、約4万頭の中でも深沢は圧倒的な1位なんです。3080頭犬がいるとされてます。で、世田谷の、その時のデータですけれどもね、深沢の、人口が4万9184人ということで、まあ、単純計算をすると15人から16人に1人がワンちゃんと生活を共にしているということになります。
で、駒沢だったり飲み川だったり、本当お散歩されている方がね、多くいらっしゃるななんていう印象なんですが、世田谷のワンちゃんの様子だったり、それこそワンちゃんの漫画を通して伝えたいこととかもあったりはしますか？
はい、まさにそこがやりたいことなんですけれども、うん、犬がこうたくさんいるから、犬が好きな人にとってはわー嬉しいってなるんですけど、やはり住民の中には犬ちょっと苦手だなとか、鳴き声がうるさいなとか、ちょっとこのお手洗いをね、あちこちにしないでほしいなという、やはり、問題になることもたくさんあると思うんですね。で、それは私たち犬が好きで犬を、ね、こうお散歩している人たちが注意しなければならないこと。で、これをですね、あの、ただみんなでなんかあそこに糞落ちてたよね今日もねとか、なんかあのワンちゃんちょっとかわいそうな感じじゃないとか言うだけじゃなくて、何かこう発信するのにちょうど漫画というものがあれば皆さんにお渡しもできるしね、いいんじゃないかなと思って、考えました。メッセージとしては、そうですね、不幸なワンちゃんを、なくす、なるべく産まないこと、それから、町づくりですね、犬がいることで、こう汚くなったとかうるさいとか言われないように、みんなで、協力してマナーを守って犬をね、あの、一緒に楽しくね、生活できるようにすればいいなと、そういうメッセージを伝えていきたいと思ってます。
そうね、ワンちゃんの過ごしやすさ、そして皆さんにとっての、ね、快適さが心を育むってところで、とても素敵な漫画になりそうだなと思うんですが、どうです、完成度だったりこれからのプランとかはいかがですか？
そうですね、あの、今編集をやってる仲間とストーリーを考えておりまして、で、そのストーリーを、組み立てたら、それから漫画家を探そうかなと思ってて、今あの編集者としてはここが一番楽しいところですかね。あの、なんかこう想像するとか、こう完成に向かって走ってる途中が一番楽しいので、今が一番楽しいかなと思ってますけれども、今あのいろいろこう、こんな話はどうって、本当にね、あの、お茶を飲みながら、それこそコーヒーを飲みながら楽しく話してるのが一番いいかなと思ってます。
ね、そういった企画段階を経て完成に向けて皆さんで力を合わせてらっしゃるかと思うので、ね、このまんちゃんの漫画完成楽しみにしておりますし、はい、また来週市村さんにお話聞かせていただけたらと思うのでお付き合いください、
はい、
さあ今日のゲストは深沢三丁目で日の出からオープンの犬カフェさんまコーヒー店を運営している市村麻耶さんでした。市村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。もうこれからの夏に立ち寄りたくなる場所を紹介してくれるようです。さあ、それでは読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分にありますポトペリーライフ&アイスクリームをご紹介します。お話は広報の森沙織さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらどんなお店なんでしょうか。
うちはアイスクリームと生活雑貨のお店です。
私よくここ通るんですけど、ありましたっけ。
今年の2月の後半にできたんですよ。
ですよね。できたばっかり。
できたばっかりです。
はい。このポトペリーというお名前の由来は。
ポトペリーはスウェーデン語でごちゃ混ぜという意味で、ものづくりを、うち食器メーカーが母体なんですけど、ものづくりをするときに歴史とか文化とか技術とか人との出会いとかいろんなものの要素を混ぜて作るっていうコンセプトがあって、そこから取った名前です。
そして雑貨とアイスクリームとあるんですけれども、ね、店内見回すと本当に素敵な生活雑貨や、そしてアイスクリーム、ここのなんかショーケース覗くと、何でしょう、見たことない色なんですけどみたいな、カラフルですよね。
そうですね、今旬の素材で16種類を揃えるんですけど、やっぱり夏なので甘夏とかマンゴーとかいちごとか明るい色のものが揃ってて、より一層カラフルになってます。
またどうしてこういったお店をこの松陰神社前でオープンさせようと思われたんですか。
うちはものづくりの考え方として生活に寄り添うっていうとこがコンセプトの一つなんですけど、やっぱり新宿渋谷みたいな大きな繁華街に行くと、その人一人一人とお話したり生活に寄り添うというよりかは一回ずつの出会いになってくるんですね。ではなくて、その街の人たちとゆっくりと付き合える、生活に寄り添える場所がいいっていう形で松陰神社さんにしました。
どうですか、オープンされていかがでしょう。
イメージ通りの街でしたね。商店街がとっても元気で、若い方から年配の方まですごく生活を楽しんでらっしゃる感じがして、とてもいいところにお店を出せたなと思ってます。
はい。さあ、ではいろいろとお伺いしたいんですが、まあ、雑貨、これはやはりおすすめのものをチョイスしてセレクトしてるんですか。
うちは9割ぐらいのものがオリジナル商品なんですよ。うちはもともと母体が食器メーカーなので、うちで作った食器と、あとイラストレーター部門があって、うちの社内のイラストレーターが作ったソットライトっていうブランドと、あと豆皿専門ブランドの手塩っていう商品と、あとその他に2週間3週間くらいで切り替えるギャラリーコーナーを設けて、今欲しいものになる、まあ、今だったら雨傘シリーズなんですけど、切り替えて作家さんのいいものを一緒に合わせてご紹介するような形になってます。
ではアイスクリームのお話も伺いたいんですが、トッピングとかもめちゃめちゃなんかもうビーズのように可愛い。
ありがとうございます。全部で12種類あるので、アイスの16種類と合わせたらもうかなりの組み合わせが楽しめて、自分だけの味を作れるのが特徴ですね。
ではその中で今日のおすすめは何でしょうか。
今日のおすすめは自家製レモンスカッシュのフロートですね。
じゃあ、あそこにあるジェラートとレモンスカッシュが組み合わさってる。
そうです。うちは好きなドリンクと好きなアイスでフロートを作れるんですけど、今のおすすめはこのレモンスカッシュとトリプルベリーのジェラートですね。
はい、では早速いただきます。甘さと酸味が絶妙、美味しい。これ本当にすっきりさっぱり元気出る味。
そう、美味しいんですよ。溶けてくるとそれはそれでまたどんどん味が変わっていって、その変化もよりジューシーになって美味しいんです。
ね、アイスクリームとして食べるのもいいけど、これかなり大人な感じでおすすめですね。
そうですね、ぜひ大人の方にいろんな組み合わせ試していただきたいと思います。
なんか大人仕様もできるんですか。
そうなんですよ、うちはお酒もやってるんですけど、チューハイにラムネアイスを入れたりとか、ハイボールにマンゴーアイス入れたりしてもすごく美味しいんで、ぜひ試していただきたいです。
それを先に聞きたかった
いつでも来てください
はい、では最後に森さんの夢を教えてください。
私の夢というよりかはここのお店みんなの夢なんですけど、この街の皆さんのいつもの場所になれたらいいなと思ってます。
ということで今週は松陰神社エリアにありますポトペリーライフ&アイスクリームをご紹介しました。お話は広報の森沙織さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
清澄白河の食器の有名店が松陰神社にあったなんて知らなかったです。爽やかなレモンスカッシュの風呂と飲みたくなりました。森さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。でも気づいた人生は